皆さんおはようございます。先ほど安藤先生からもご紹介いただきましたが、平塚聖書バプテスト教会の牧師三谷博と言います。1ヶ月半ほど前、こちらにお伺いする、機会が与えられまして、それも私 の、 娘の結婚式ということで、本当に船橋教会の皆様には大変お世話になりました。また1ヶ月半経って娘もすっかり船橋教会の馴染んで、そしてとても楽しく教会生活をしているようで、安心している面、少し寂しい面もあるかなと全くホームシックがないというねそんな感じも見られますけれども、まあ結婚式の時には花嫁の父親という立場でありまして、ほとんどお話しする機会はなかったんですが、まあ、こうして今回は伝道集会の説教者としてお招きいただきまして、そして何よりも御言葉を通して皆さんとお交わりできる、そのことを心から感謝したいと思います。ところで今日は何月何日でしょうか。7月7日ですね。私の知り合いの誕生日ではありますけれども、同時に私の地元の平塚では七夕祭りが盛大に開催されております。今日も少し早めに、1時間ぐらい早くこちらに来るようにいたしました。というのも8時を過ぎると駅の周辺が車や人でいっぱいになりまして、こちらに来るのも大変になる、そういうことで、少し早めに来たわけであります。七夕祭りというと、竹飾りとともに、短冊というものがあります。平塚でもたくさんの短冊が飾られておりまして、その中に、世界が平和になりますようにと書かれたものが、昨年もそうですけど今年も非常にたくさん飾られたそうであります。その願いも虚しく、今も世界のあちらこちらで争いが起こっております。ロシアとウクライナの戦争も早く終わるだろうと思っておりましたけれども、今なお続いており、そして終わる気配がありません。というよりも、この人間の歴史が始まって以来、この地上で、争いが絶えたということは実は一度もないんですね。聖書において人が神様によって作られ、そしてしばらく争いはありませんでした。しかし人が罪を犯したことによって世界に罪があり、また私たち人間の心に罪が入り、それからこの地上では争いがずっと続いているんですね。でも皆さん、争いをしたいと思いますか？本当なら誰も誰かと争うことは望んでいないはずです。みんなといつも仲良くできれば、平和であれば、そう誰もが思っているはずであります。にもかかわらず争いが起きる。一体それはなぜなのか。またそのような争いをどうしたら止めることができるのか。また今日のこの特別集会のテーマにもありますように、どうしたら私たちが平和を作るものになることができるのか、そのために何をしたらよいのか、そうしたことを今日はこの聖書から皆さんと共に学んでいきたいと思います。まず最初に私たちが覚えなければならないことは、第一に、神様から離れている人間には平和は作れないということです。神様から離れている人間には平和は作れません。先ほど共にお読みしました新約聖書のエペソビートの手紙の2章、 12節13節もう一度言います。その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、とそのようにあります。人が神から遠く離れたことによって、また神様を知らないことによって、実は人は人と争うようになってしまったと聖書は教えます。私たちが誰かと争う原因たくさんあります。その中で大きなものを3つ挙げられると思います。その1つ目はお互いの信頼の欠如。親しい友人同士とか、あるいは仲の良い家族で信頼関係がしっかりしていれば、ちょっとしたことで争いは生じないのではないでしょうか。それぐらいならいいよと。しかしながら全くの赤の他人になるとそうはいきません。歩いていてすれ違って肩が当たった、それだけで大喧嘩になることがあります。また車を運転している人が後ろからクラクションを鳴らされた、それだけで大変な争いになり、そして人を殺してしまったというような事件まで起きました。なぜそんなに簡単に人は争うのか。それは人と人とが互いに信頼し合うという、そうしたものが人間に入った罪のためにそれが失われてしまったからであります。実は聖書の中に最初に人間を犯した罪というのは、神様との約束を破るという罪だったんですね。最初に作られた人は創世記というところに載っていますけど、エデンの園というところに最初に作られたアダムという人とエヴァという夫婦ですね、夫婦がそこに住まわされました。そのエデンの園には何でも必要なものはあったんですね。何一つ不足していませんでした。そしてそこに実は目には見えませんけれども、アダムとエヴァを作られた神様が共に住んでいたんですね。いつも神様と共に住んで、そして神様はこのアダムとエヴァのことを全部知っておられ、そして人も神様のことを全ては知らないけれども、心から愛してまた信頼していたんです。でも人の方がその神様に対するこの信頼を捨ててしまったんです。エデンの園の中央に実は善悪を知る知識の木というものがありました。そしてそれを食べるとあなた方は必ず死ぬと神様に言われていたんですね。でもそこに悪魔が登場します。聞いたことがあると思いますね、皆さん、教会学校の皆さんも。そして悪魔がこういうふうに言うんです。いえ、あなた方はそれを食べても死にませんよと。むしろそれを食べるとあなた方は神様のようになれるんですよと、そんなふうにそそのかすんです。アダムとエヴァは神様から聞いた食べてはいけない、それを食べると必ず死ぬと言われた、その言葉よりも悪魔の食べても死にません、いや、それよりも食べると神様のようになれる、その言葉を信じて、そして食べてしまうんです。誰かと大切な約束をしたとします。そしてその約束はその人を信じているということの証だとします。その約束を破ってしまったらどうなるでしょうか。おそらくその人との関係というのは壊れてしまいます。私も中学の頃、親友がおりまして、その親友との約束で、このことは誰にも言わないでねと言われたことをつい喋ってしまったことがあるんです。 そしてそれが友達知れてしまってもう絶交すると言われましてね、実は今に至るまで、その仲直りすることができておりません。もうそれこそ40年以上前のことです。信頼関係が一度壊れるとなかなかそれを回復することができない。そして壊れてしまうともう本当に不些細なことで争ってしまう。人と人とが神様との信頼関係が失われたことによって最初に実ははっきりと人との関係が失われた姿が見られるのはすぐ後なんです。実はそのアダムは神様からどうしてその食べてはいけないという木の実を食べてしまったのかとそのように言われます。その時アダムは何と答えたかというと、あなたが私のそばに置いてくれたこの女が、妻のエヴァのです、この女が私に食べさせたんですと。神様に素直に謝らなくて自分が食べてしまったその責任を自分の奥さん、少し前までもうこの人は私の最愛の人だと、そんな風に恥ずかしくなるようなねことを告白をねアダムはしてるんです。それがあっという間に自分の責任を人になすりつけるようになってしまう。すでに神様との信頼関係が崩れてしまったことによって人と人とのそうした信頼の関係も崩れてしまう。そして2番目に争いの原因の大きなものが何かに不足しているとそのように感じる不足感です。もしそこに人が2人いてその目の前に食べるパンが1個しかなかったら皆さんだったらどうしますか？仲良く半分こにして食べるかもしれません。でもまた次の食事の時も1個しかないと、またその次も1個しかないと、1個だと到底足りない。それが続くと半分に分けたそのにほんのちょっとの差で自分の方が小さい、そっちの方が大きい、取り替えろとか言ったりね、あるいはもう早物勝ちだと言って先に取って食べてしまうとか、最後には力ずくで奪い合うとか、そんなことまで起きてしまいます。私も3つ上の兄がおります。この間結婚式にも来てくれましたが、体格が私よりも少々いいんですね。それは子供の頃からでありまして、そして、家におやつが置いてあるとだいたい兄が先に食べてしまうんですね。もうそれが、兄弟喧嘩の一番のもとでありまして、でも、兄の方が、がたいは大きいですから、弟の自分が、突っかかってもかなわないんです。で、私はどうしたかするかというと、口で散々兄の悪口を言ったりね、母親に、またお兄ちゃんが勝手に食べたと泣きついて母親に怒ってもらうとか、そうしているうちに少々口が達者になって、こういう牧師としての働きのすることができるようになったのかなと、そんなことも思いますが、もしそこにたくさんあればですよ、そんな争いも起きないのではないでしょうか。この地上に物が溢れているように見えても実はそうではありません。常にある意味不足していると言えるかもしれません。聖書は実はアダムとエヴァがエデンの園にいた時には神様がその必要なものを全部満たしてくださっていたと。でも彼らが罪を犯したことによってアダムとエヴァはエデンの園から追い出されるんです。そして彼らは額に汗して一生懸命働いて食べるものを得なければ 慣れなくなったと聖書に書いてあります。人は何もしなければ必要なものを得られない、あるいは頑張ってそれを得ようとしても十分なものがなかなか与えられない。そしてそれがゆえに人から奪い合う、そのような社会に実は今もなっております。私たちは日本でかなり豊かな生活をしていると思います。しかし世界を見てみると本当に貧しい国がたくさんあります。なぜ貧しいか、その国にはいろんな資源もたくさんあったりするんです。でもその貧しい国の人たちは自分の国にある資源とか、あるいは自分の国で作った食べ物、それを食べることができないんです。日本とかあるいは豊かな国に全部それは持っていかれてしまいます。そしてそうしたものを得ようと国と国とが争うことも少なくありません。戦争の多くもそうした限られた土地であったり、限られた資源であったり、また限られた食べ物、そうしたものを奪い合う、それが原因で起きているものがほとんどと言えるのではないでしょうか。そして自己中心というものが挙げられます。自己中心というのは自分さえ良ければ他の人はどうでもいいという、そういう思いです。よく言われるのが電車の乗るマナーが悪いと言われますよね。朝とか夕方、特に仕事で疲れている人たちが先を争って席を座ろうとします。優先席があったとしても全くお構いなしと。それは自分が疲れているから。でも自分が疲れているということは他の人も疲れているんですね。少しでも思いやる気持ちがあればお互いに譲り合うということができるかもしれません。また並んでいる列に平然と割り込んだり、あるいは場所とか物を独り占めするということもあります。どうして自己中心になってしまうのか、それやはり先ほど挙げた2つの原因から来ているものだと思います。人と人との信頼が欠けてしまっていること、あるいはあれが足りない、これが足りない、だからもっと欲しいと、あれも必要だと、そのように思う不足感、それが独りよがりな、それがわがままな、そのようなものとなっていくのでありましょう。皆さんにもきっとそうした経験があると思います。私自身もたくさんあります。そしてその根本的なものが、人が創造主なる神様から離れたことによって生じた罪から来ているということをぜひ覚えていただきたいと思います。ですから私たちがもし神様を知らないで神様から離れたその状態でいるとするならば、私たちはいつも人と人との信頼関係を持つことができません。またいつも不足感を覚えます。またいつも自己中心になってしまいます。そうなってしまうと、もうどう頑張っても争いを起こしてしまうんですね。ですから人間はその生まれたままの状態では、すなわち神様から離れている罪の状態のままでは、どんなに頑張っても争いを避けることはできないんです。すなわち平和を作ることはできません。そのことをまず私たちはしっかりと覚えていく必要があります。ではどうしたら私たちは平和を作ることができるものになることができるのでしょうか。第2番目に覚えたいことは、イエス・キリストの十字架が神様と私たち罪人との唯一の平和の架け橋だということです。 イエス様の十字架が神様と私たち罪人との唯一の平和の架け橋だということ、エペソ書の2章の13節の後半から14節を読みします。今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、とそのようにあります。キリストこそ私たちの平和だと。キリストはご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊してくださったと。そしてそれはキリストの血によってそうしていただいたと聖書を教えます。私たち人間と私たちを作ってくださった神様との間には近づくことのできない隔ての壁があると。それは神様に対する敵意であると。それは罪と言い換えてもいいものであります。誰かを愛しているとするならば、その誰かのことをいつもよく知ろうとするはずです。また近づこうとするはずです。また信頼しようとするはずです。しかし神様から離れてしまった人間は神様を知ろうとしません。神様に近づこうとしません。神様を信じようとしません。そして神様を愛そうとしません。そうした壁を人間は自ら作っているわけであります。人間の側からその壁を壊して自ら神様に近づくこと、神様に立ち返ることはできないんです。それは神様に対して背を向けて神様から離れてしまったことによって、私たち人間が神様のことがもはや分からなくなってしまったからなんです。神様はこの世界をすべて作って私たち人間を作ってくださって、また私たちをいつも愛して、そして私たちを生かしてくださっているお方です。でもその神様を初めから知っている人、信じている人は実は一人もいません。多くの人が、私もそうですけれども、その神様を知らないで自分一人の力で生きていると考えます。あるいは神様でないものを神と、神様が作られた太陽であったりとか、あるいは山であったりとか海であったりとか、時には立派なことをした人間であったりとか、そうしたものを自分の神様だと、そのように信じて拝んだりするんです。神様のことを知らない、神様のことが分からなくなってしまった私たちは、自ら神様を知ることも信じることも神様に近づくこともできません。だから神様の方から私たちに近づいてくださいました。そしてただ神様が私たちに近づくだけでは、実は神様との関係というものは元通りにはならないんです。神様との関係を元通りにするためには、私たちが人間が一方的に神様を裏切って神様から離れてしまった、それに対するこの償いということをしなければいけません。言い換えれば、その神様に対してなした罪に対する罰を受けなければならないんです。その罰を受ければ、償いをすべてすれば、私たちは神様の元に戻ることができます。でも人間にはその償いさえもする力はないんですね。だからこそ神様の方から、その神様ご自身が私たちに代わってその償いをしてくださる、すなわち神様ご自身が私たちの罪を身代わりに引き受けて、 罰を受けてくださって、そして私たちが神様と和解する仲直りすることができるようにしてくださいました。それがこのイエス様がつけられた十字架であります。十字架というのは死刑の道具なんです。この十字架にイエス様は生きたまま貼り付けにされて、手と足に釘を打たれて、そして苦しんで血を流して死なれました。聖書に載るならば、このイエス様は神の一人子、まことの神様です。そしてキリスト救い主と呼ばれるお方です。このイエスキリストは神様ですから、何一つ罪がないお方であります。その罪のないお方がなぜ十字架にかかって殺されなければならなかったんでしょうか。それは私たちの罪をすべて許すため、そして私たちを神様と仲直りさせるためでした。イエス様のその十字架の刑罰こそ、本当は神様から離れて神様に背いて生きてきた私たちが受けるはずの刑罰だったんです。その刑罰をイエス様が身代わりに受けてくださって、十字架で死んでくださいました。そしてそのことが間違いないということの証拠として、印としてイエス様は死なれた後3日目によみがえられたんです。そのことによって私たち罪人と神様との関係が修復されました。そしてもし私たちがこのイエス・キリストを救い主を信じるならば、誰でもそのすべての罪を許していただけると、そして神様と和解させていただけると、そして神様ともう一度初めの信頼関係を取り戻して、神様と共に生きることができると聖書を教えます。そのことを聖書は永遠の命という言葉を使っております。命というものはつながりなんですね。この花がとても綺麗です。でも多分一週間もするとしおれてしまいますね。でも花壇に植わっている花はいつまでも綺麗です。それは命がしっかりとつながっているからです。私たちは神様とそのようにつながっているならば、命がつながっているならば、実は永遠に神と共に生きることができます。しかし神様から離れたことによって、人は死ぬものとなってしまいました。今は肉体にあって生きているかもしれないけれども、やがて私たちの肉体は切られてしまったこの花のように、いつかは朽ちていきます。滅んでいきます。私たち人間が死ぬようになったのは、実は神様から離れてしまったからだと聖書を教えるんです。しかし神様ともう一度結びつけられるならば、私たちは神様との永遠の命のつながりを回復することができます。そして私たちは神様の子供とされると、そのように聖書を教えます。ヨハネ福音書の一章12節というところにこのように書かれております。ヨハネ福音書一章12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったと。私たちがイエス様を信じるなら、私たちに永遠の命が与えられ、神様との命のつながりが与えられて、私たちは神の子供とされると。神の子供とされるということは、実は神様から必要なものをすべていただくことができる。神様によって守っていただける。神様によって愛していただける。神様によって導いていただけるということです。 そうすることによって私たちはこの不足感から解放されます。聖書はイエス様以外には誰によっても救いはありませんとそれを宣言しています。それはイエス様だけが私たちのと神様との関係を修復するための唯一の架け橋だからですね。しかしでもどうして神様はそこまで私たちにしてくださるんでしょうか。私たち人間が一方的に神様に背いて裏切って神様から離れたにもかかわらずに、神様は私たちをそこまでして関係を修復させようとするのは、それは神様が私たちのことを愛してくださっているからです。イザヤ書というところに、私の目にはあなたは高価で尊いと、神様によって作られた私たちは神様の目から見たら本当にかけがえのない宝物なんです。だから何としてでもご自分のもとに連れ戻したいと、神様から離れたことによって本当に不幸になっている、争いにも絶えない、それやがて神様から離れたままでいるならば、命の絶たれたものとして永遠の滅びに至るんだと、すなわち地獄に行くと聖書を教えます。神様は決して私たちにそうなってほしくない。だからこそ大切な一人をイエス様までも犠牲にして、身代わりにして私たちを救おうとされたわけです。そのようにしてイエス様を信じて神の子供とされた人はイエス様の似姿に作り変えられます。そのようにして初めて私たちは平和を作るものに変わっていくんですね。この15節、エペソ書戻りますが、エペソ書の2章の15節、16節、ここに、こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵を十字架に滅ぼされましたと、そのようにあります。私たちはイエス様を信じることによって新しい人に作り上げられると、誰でもキリストを信じるならその人は新しく作られたものですと、第二コリントの五章十七節にも教えられております。そしてかつてアダムとエバが神様と共にエデンの園で平安に生きることができたように、で神様に愛されて神様を信頼し、神様によって必要のすべてを満たされて、そしてやがて肉体の死後も天国において神様と共に永遠に生きることのできる約束をいただきました。その約束があるからこそ、実は私たちは人との間に平和を作ることができるものと変えられていきます。イエス様ご自身が実は平和の君とそのように呼ばれるお方です。そのイエス様が私たちとの平和を築くために私たちを愛してくださいました。私たちがイエス様を愛したのではなくて、イエス様のことを全く愛していなかった、むしろもしかすると神様のことを憎んでいたかもしれない私たちのことを愛してくださった、そのイエス様が私たちを愛してくださったのならば、私たちも相手を、また周りの人を愛することができるように、実は神様が変えてくださいます。またイエス様は私たちのことを忍耐して、そして罪をすべて許してくださいました。同じようにそのイエス様によって私たちは罪を許されたからこそ、私たちも私たちに何かね、良くないことをする人を、また時には私たちを裏切った人をも許すことができるように変えられるんです。そしてイエス様が私たちを受け入れてくださったように、私たちも人を受け入れることができるように変えられていきます。聖書の中にそうした命令はたくさんあります。一箇所、コロサイ書の3章13節、 コロサイ書の3章13節のことを言います。12と13言います。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいと。互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。それはイエス様がまず私たちを愛してくださったから、許してくださったからです。でもそうすることさえも実は私たちには力がないんです。しかし感謝なことに、聖書は私たちがイエス様を信じた時に聖霊という神様が私のうちに住んでくださるんだと。そしてその聖霊が私たちの心の中に新しい性質を作り上げてくださる。それが愛であり、平和であり、忍耐であり、寛容であり、誠実であり、自制であり、そうした御霊の実を私たちは結ぶものに変えられていくんです。これはある意味奇跡としか言いようがありません。私自身も、イエス様を信じる前というよりも、教会に来て誠の神様を信じる前は、本当にこの人との間に信頼関係を築くのことが苦手でした。私を救いに導いてくれたというか、教会に導いてくれたのは、今私の妻になっている克美先生でありますけれども、最初出会ったのが、ファミリーレストランなんですね。でもその時の、その克美先生の私に対する印象は嫌な人人の気持ちがわからないと、すぐに口出し、手出しをすると、手出しは手を出すところじゃなくて、人の仕事を勝手に奪い取ってしまうと。しかも非常に不満げな顔をし、いつも不満げな顔をしていると。本当に人を愛せない、人を許せない、人を受け入れられない、本当にそのようなものだったんですね。でもそんなものが神様に愛された、そして神様に許してもらった、神様に受け入れてもらった、そのことを知ったときに、少しずつですけれども、私自身も変えられていきました。でもそれでもなお自分の力でそうすることはできません。神様が私たちを愛してくださり、許してくださり、また受け入れてくださった、その事実とともに、また私たちも新しく生まれたことものとして、人を愛し、許し、受け入れることができるものに神様がしてくださる、そのことによって初めて私たちは平和を作ることができるようにされていくものであります。ぜひ今日ここにいらっしゃるすべての人が、自分自身で平和を作ることはできないということをはっきりと認めて、その上で平和を作るものとなるために、またそうしてくださるために、私のために十字架にかかって死なれ、すべての罰を許してくださって、そして罪の石と永遠の命を与えてくださったイエス・キリストを救い主と信じ受け入れていただきたいと思います。そして神様から新しい命をいただいて、私たちも平和を作る者と一人となっていただきたいと思います。それ以外に私たちが平和を作る者となることのできる方法はこの中にはありません。さあお祈りしましょう。愛する天の地なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは周りの人と平和でいたいと願いながらも、なかなかそうすることができません。相手から 争いを仕掛けられることもありますが、多くは自分自身の中にその原因があり、自ら人と争ってしまうものであります。そうなりたくないと思いながらもそうしてしまう。その理由は私たちが神様から離れており、そして罪があるからだと聖書ははっきりと教えております。そしてこの罪があるからこそ、その争いは絶えず、そしてさらにそれが広がっていき、人と人とが奪い合い、また命までも奪い合うことになっている。それがこの世界です。どうかその中にあって、私たちが平和を作るものとなることができますように。そのためにまず神様から離れている、その罪が原因であること、それを認めて神様との関係を取り戻すことができますように。